平安時代中期、地方貴族の反乱、天変地異が続いた天行年間初めの頃、京の都でとある不気味な予言が噂話としてささやかれていました。
近いうちに東西の国々から神々が上洛するだろう。
天行8年7月28日、果たしてその日事件は起こります。初夏の暁を切り裂いて、摂津の国より切迫した方が伝えられました。東や西の諸国から不気味な大集団が押し寄せてきた。歌い、舞い、踊る数千万の人の群れ、その勢いは山をも動かしたと伝えられます。やがて彼らは不安に包まれた都に侵入し、京の民衆をある神々への熱狂的な信仰の渦に巻き込んだそうです。そう、彼らはある神々の信奉者たちでした。その神々を平安時代の歴史書本朝正記は次のように伝えています。その名もしだら神。村下君はさ、
はい、
民族学が研究上最も大切にしている情報って何だったか覚えてますか？
最も大切にしている情報か。
そう、
なるほど、まあ、今まで出てきた中でちょっと考えると、うんうん、採集、まあ、何かしらのね使われている言葉とか、うん、まあ、方言なのかその人の言い方みたいなところを採集してそれを書き換えちゃうと、うん、あんまり価値がなくなっちゃう、
はいはいはいはい、
みたいなことを言ってて、
方言の話かな。
あ、そうそうそう、それはね、ってことは、うん、その人が使っている言葉そのままみたいなところが大事なのかなと思ったり、
ね、かなりそれはね、うん、あの踏み込んだ方の理解なんだけど、でもその前提にあるものとして、人が口で伝えてきた伝承が大事、うん、いわゆる口頭伝承っていうものは民族学が研究所最も大切にしてきている、まあ、資料だっていうのは言えるんですよ。口伝という方法で人と人の間に紡がれてきた文化みたいなのを民族学は特に重視してきたんですね、
はいはいはいはい、
でこの不安定で変化しやすくて扱いづらい、まあ、言ったら雲みたいなものですよ ね、
うん、そうだね、
人から見たら違うものに見えたりするわけですから、うん、そういうみたいなようなものを大量に収集してそれぞれのデータを空間に紐付けて、うん、いや土地、この土地、この場所、うん、この共同体の人々ってやるわけなんだけど、この空間とその伝承、口頭伝承を紐付けして、この空間に点々とした伝承、各伝承の位置の差に時間差を見出そうとしたのが、
うん、
まあ、柳田国男がやっていた重出立証法なんですよ、
うんうんうんうん、
これが日本民族学の方法論としての始まりみたいなところなんですね、はいはいはいはい、でこの口頭伝承を重視すること、これって民族学黎明期物質的な資料にとらわれないことを意味した、
うん、
まあ、あの考え方なんだよね。物質的に残りうる資料にはできない時間の訴求を可能にするのだっていうのことに対して期待があって、まあ、そしてそれは他の学問にはできないんだっていうおごりみたいなものが、まあ、民族学ってずっとあったんですよ。
ちょっとプライドだったのかな。
そうそうそうそう、逆に言うとそこにしかアイデンティティがなかったみたいなねところはあったんですよ。まあ、新たに始まった学問だったんで、まあ、不安で仕方がなかったんだと思うんです、
うん、
でこのコンプレックスっていまだにまだちょっと続いてるところがあると。さて民族学ってこういった成り立ちの関係で歴史学とか、
うん、
考古学とかと距離を取ってた時代があったんですね。
うんうんうん、
でカフェに来てくれる僕らのリスナーさんでありサポーターさんである、まあ、ある方が、まあ、実は考古学畑の方なんですけど、彼がこの間カフェに来てくれた時に歴史学と考古学の違いについて一緒に席で喋ってたお客さんにこんなことを、まあ、ちょっと冗談込みで表現してたんですね、
うん、
歴史学と考古学の違い、例えば木簡、わかります、
はいはいはい、昔のねあの細長い綺麗な書いてあるやつだよね、
うん、そうそうそう、メモ用紙の代わりみたいな木簡ありますね、うん、墨字が書かれた木片ですね。これが出土した時、歴史学は書かれている内容が分かれば、うん、物はどうでもいいって思う側の立場の人、
はあはあはあ、
それに対して考古学はどんな場所、深さから出土したのか、何という樹木を素材にしているのかとか、物質的なことが分かれば書かれてる内容はどうでもいいっていうのが考古学の立場
うん、
これかなり極端な言い方で、
そうね、うん、分かりやすくしたけどね、
そう、普遍した言い方なんですけど、
うん、
まあ なるほど、そういう違いがあるのかって分かるわけじゃないですか。
なるほどなるほど、確かにな。
そう、
何を読み取るかっていうのが違うもんね。
そうなのよ。でそこ行くと黎明期の民族学、始まった頃の民族学って木簡なんてどうでもいいって立場なのかもしれないぐらいのところ、まあ極端な言い方ですよ、うん、ね、あの断っておきますけども、うん、で浦下くんは今まで一緒にラジオを撮ってきて、
うん、
民族学と考古学と歴史学がこんな風に完全に相入れない学問であると感じましたか？
正直感じてはいないね。
よね、
うんうん、やっぱりそもそも何が違うのっていうところぐらいだし、うん、その最初の入りもね、うんうん、今のところももう、あ、民族学的に考えればみたいな風にして別だと思ったことはそんなにないね。
ね、なんか同じものをさ、あの違う角度から見てるだけっていう感じがむしろするよね。民族学って日本人の生活文化の古い形、これを民族学の文献でよく民族の古体とかって言うんですよ。
古体、
古体って古い体のって書くんですけど、うんうんうん、まあ、幼体の体ですよね、うん、熊に心って書く、熊じゃ能力の能に心って書くやつ熊に心がこもっちゃった
下がついちゃった
下がついちゃったね、うん、まあ民族の古体とか言うんですが、うん、こういう民族、生活文化の古い形みたいなものへの訴求は、この学問、民族学の黎明期から今までやっぱりずっと目指していること、
うん、
で今を知るために古い形を知るっていうのがずっと民族学のずっと変わらないコンセプトなんですよ、うんうんうん、でそうなってくると、まあ、言ってくれたように今より昔のことを扱う以上、
うん、
民族学、考古学、歴史学って、まあ、隣接するし重なるところがまあ大いにあるわけです、
うんうんうんうん、そうだよね。
だからこの3つの学問って基本的に協力し合う必要があるわけなんですね。
お
で民族学は非物質的な口頭伝承だけじゃなくて物質的な資料、歴史資料の資料ですから、うん、資料の史の字が歴史の史なんですよ、この場合。
なるほどね。
で量は料金の量ですね。こういう資料も視野に入れた時、まあ、より対象に深く迫ることができるようになるんですね、う
ん
う
ん
う
ん、ちゃんと文字として残ってるものとかね、
はい、さて、近世日本の中期から、まあ、近世日本って江戸時代ですね、
うん、
中期から後期にかけて最も人口を抱えることになった首都、
うん、
江戸ありますね、
はい、
ここでは奇妙な宗教現象が頻発していました。
おうおう、
それは流行り神と呼ばれる現象です。
うん、おう、
流行神とも言うんですけど、
うんうんうん、
この流行り神っていうのは目立った歴史的由緒もなく急速な勢いで信仰を集め、
うん、
気づいたら衰退し信仰を失っている、
うんうんうん、
が時として後年再び信仰を獲得し蘇る、祀られては捨てられるっていった性質を持つ小さな神々のことなんですよ。
うん、なるほど。
はい、でこの流行神っていうものに対して、まあ、流行り神に対して黒川はちょっと特別の思い入れがありまして、
ほうほう、なんです、
まあ民族学いろんな時期ごとに一回やる気がなくなってやる気を取り戻すシーンっていうのがちょこちょこあるんですよ。
はいはいはいはい、
でやる気を取り戻させてくれたコンテンツの中に虫子があったりとか、瀬筋さんっていう方の小説で近畿地方のある地方についてっていうものがあったりとか、うんうん、あとは、那須さんの小説の、うん、まあ、作品群があったりとか、
やっぱどこか ねガソリンになるやつがね、
やってくれたりするんだけど、ね、その中の一つにあの流行り神っていうそのままのタイトル の、
うん、
あのゲームがプレイステーションとかから出てるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうあるんですけど、これはその民族学的な要素も盛り込みつつ、
うん、
ちょっと拡大解釈しつつ、
へ、
不気味な世界観を楽しむホラーゲームなんですけど、これね、今度は実況してもいいかな。
やってみたいけどね。
やります、
うん、民族学要素あるんだったらね、
う
ん、
怖い考察もできるいいゲームなの で、
いいなで
今度ちょっとやってみましょう、
うん、
でこの流行り神シリーズっていうのがね、うん、ありまして、これがねすごく面白かったんですよ、
はいはいはい、
でそこで流行り神ってものがあるんだっていうのを知って、
うんうん、まずね
調べてみたら、え、神様なのに祭り上げられて人に捨てられ
る
の、
うん、流行り廃りがあるのっていう、
ね、神様ってそういうもんじゃなくない、う
んうん、ずっといるもんだよ ね基本的にはね、
って思ってたのを覆されたっていういい経験があって、
はいはい、
あ、卒論でも流行神扱いたいな、流行り神扱いたいなと思って、まあ、結果的にそれに近いものを扱うことになったっていう経緯があったりして、うん、もう思い入れがあるわけなんですよ。
確かにそうだね。
で卒論ではできなかったこの流行り神を扱うということをこれからまあ最長で6回にわたって、うん、流行神シリーズをやっていきます。
今までは最長で3回ぐらいでした。
3回ぐらいでしたね、うん、
今日は前の6回と
でなってかもしれない
なかもしれない、
ね、うん、わけ
僕らも分かりません
まだね、中途半端しかできてないの全体で言うと。でこのシリーズ、流行神シリーズ、うん、流行り神シリーズ、最初が冒頭でほのめかしたしだら神という神、う
ん、はいはいはい、
しだら神という神様ですね。これは日本における最も古い部類の 流行り神的存在、
うん、
で平安京に騒乱を巻き起こした謎の神とされています。
謎の神、
謎の神、これ平安時代の話なんですね、
うん、
で当然ながらもうすでに高等伝承では聞くことができなくなっている内容なわけです。
まあね、
さすがにね平安時代から生きてますってね、
うん、
八尾国でさえみたいな話だからね
生きてますもん、それ伝わってますもん、なかなかむずいよね。
これは歴史書をたぐることで考察の素性に載せることがやっとできるようになるよっていうものになるわけですから、まあ、歴史学のね分野になってくるわけです、うん、立場で言うと、
ちゃんと物質的なものを見ていきましょうということ
ですね、はい。それでは手始めとして流魂神シリーズ本編に向かうにあたり、
うん、
その元祖であるしだらの神を御年100歳に なられる山神出雲先生の研究から紐解いていきましょう。
お100歳おめでとうございます。
おめでとうございます。このしだらの神について詳しく記載されている歴史書っていうのが、さっきも言ったんですけど本朝世紀というものです、
はい。
平安時代末期に成立した歴史書、
うん、
で神勢っていうお坊さんによって編まれたものです。
なるほど。
聞いたことない、
なんかね見たことあるような気もするんだけどね、あんまり詳しくは知らないかな、
うん、なんかね一応ねあの歴史の教科書にも出てくるレベルの、
うん、そうそうそう、なんか見た目だけなんか覚えがある、
あの信じるに西って書くんですけどね、
うん、
でこの神勢さん平治の乱、まあ、1159年に亡くなってしまったので、うんうん、本朝世紀って実は完成してなくて、
あ途中で、
うん、そう多くが散逸しちゃってるんですよ。そんな経緯もある中でしだらの神の報告って奇跡的に残ってたんですね。
あそこは完成してる、
そうなのよ。で最初の記述は冒頭でも話した噂話として広まっていた予言、
うんうんうん、
まあ、近いうちに東西の国々から神々が上洛するだろう。
すごいね、上洛ってそのね戦国時代の武士でしか聞かないけど、
ね、
神々が上洛してくる、
ってくるわけですよ、
はい。
これを含めた記述、
うん、
それから、天行8年7月28日の上と題された、まあ、7月25日に起こったことについてのものなんですね、
うんうん、
まあ、28日の上ってタイトルなんだけど実際起こった時期としては7月25日、
うん、
まあ事後報告だよね。で地名について結構あの細かく挙げていきます、うん、今回で近畿の人とかにとっては多分馴染み深い地名も結構出てくると思うんですよ、うん、なので平安時代の出来事について、まあ、なんとなく身近に思って楽しんでもらえたらいいかなと思います、うんうん、なので詳細に行っていきます、
はい、
で東日本の方なんとなく聞いてください、
はい、なんとなく
多分かんないと思うので、はい、ではまずしだら神、しだらの神更新の様子として、天行8年7月28日の序を、まず読み上げるというか、
うん、
現代語訳したものを、言っていきますね、はい。7月25日にしだらの神と呼び表される神与おみこしですね、
うんうん、
これを3基担いだ民衆数百人が平伯を掲げ、平伯ってなんか紙がビラビラっとついてる棒だと思ってください、
うんうんうん、
よくね神社で見るやつです
ね。
この兵箔を掲げ、鼓を打ち、
うん、
ポンポン歌を歌って舞い踊りながら列を組んで、摂津の国川辺郡、これ今兵庫県の川西市、伊丹市、宝塚市、尼崎市、あの辺り一軍のことを言います、
うんうんうん、
から摂津の国豊島郡、これ豊島郡の豊島って書いて豊島って読むんですけど、大阪府池田市、豊中市、箕面市、吹田市あたりですね、
うんうんうん、
まあ、だんだんこれ西から東に行ってるわけです。
そうだね、
うん、に、到着した、うん、で1日のうちにですね川辺郡から、まあ、手島郡に到着しているわけですね、うん、一つ郡をまたいだと。
数百人って相当だね、大きいお祭りだ ね
恐ろしいですよね、うん、しかもなんだか分かんない神様っていうおみこしが来るわけですから、ね、めちゃめちゃ怖いですよね京都の人からしたら、
うん、
同族男女問わず参加していて、
うんうん、
で同族っていうのは仏堂に入ってるすなわち僧侶の人、
うんうんうん、
それから族は族人ですね、だから姓族問わずみたいな感じですね、でも男女も問わず、
うん、
そこに参加していて、
いろんな人がね、
うん、身分の上下も老人も若者もいた、もうこの世全ての人がいますみたいな感じなわけです、
ね、う
ん、でここで手島郡で一夜を明かし、その人の群れは一夜をなすほどであった、
うんうんうん、
翌7月26日にも同じように山を動かすほどの歌や舞、数えきれないほどの量の供物を伴って列は進み、神与は下島郡、あ違う下々郡、
下々郡、
うん、今のね茨城市とか摂津市とか吹田市ですね、
茨城市っていうのがあるんだ
ね、紛らしいよね、
うん、
あの茨城童子とかで僕らは知ってるんだけど、昔のもの読むとさ茨城童子って鬼がいるんだけど、ね、うん、その関係で結構有名なんだけど茨城ってとこあるんですよ、とかそっちの方に住んだっていうぐらいになってますと、うんうんうん、でここまでが7月26日までの出来事、
はい、
歴史書って結構盛りがちなのは、うん、まあ、おなじみですよね。なんでこの民衆の数もまあ数百とは言うけど、うん、200と500では大いに違うわけじゃないですか。
まあまあまあもちろんそうね。
まあでもそのパッと見た時にうわ多いって思うぐらいの人数だったのは間違いないわけです。
そうだろうね、数十ではないってことだ ね。
とはいえね、その少ない、まあ、ちょっと多いか少ないか分かんないとはいえ、うん、神与三鬼、もみこし三個っていうのは、
うん、
三代っていうのはそれなりに迫力のあるものだし、
うんうんうん、
山を動かすって言ってたけど、まあ、それほどではないにしろ、うん、鼓や歌や舞を伴った行進が前触れもなく京都の外れの西の国から発生して迫ってくるっていうのは、
うん、
報告を受けてる側からしたら恐怖でしかないわけです
よ。なんだなんだってなるよ ね。そのまずね、そうそうそう、最初に音が聞こえてきてそれが近づいてきて、
そういうわけですよ、うん、トントコトントコなんかする音するぞっつってね、来たら、うん、しかも前に予言があったわけだから、
あーそうか、
気持ち悪いでしょ、
本当に来たみたいな感じだもんね、
うん、神々が上洛するって表現もなんか俺は気持ち悪いわけですよ。
あーそうか、
得体の知れない神が自分たちの神の息をね、地域を犯して入ってくるわけだから、うん、でこの時歌われてた歌も実は記録が残ってるんです
よ。あ、そうなんだ。
数百の群衆が何の打ち合わせもないのに声を合わせて、うん、聞きなじみのない歌を歌いながら都に近づいてくるんですよ、
うん、
もう怖いじゃないですか。怖い要素しかないんですよ、うん、でこの行進は翌日以降も続いていきます。しだらの神行進の様子として天行8年8月3日の上、
うん、
こちらではしだらの神の神輿が下島郡から、うん、隣の山崎号に着いたところの報告をしてますね、う
ん、はい、
山崎号に着いた頃には神輿を囲う群衆はすでに数千万人までに増加していたと。
増えすぎじゃない、
増えすぎ単位生殖でもその速度で増えないよみたいなね。
うん、
で寺院を統括していた山崎号の、うん、寺院を統括していた上級職の僧侶が、まあ、恐れおののいて、
うん、
郷長に訴えかけるほどだったと、
うんうんうん、
まあ、村尾さんにね、ちょっとあれやばいですと、
うん、
どうにかしてくださいと上に伝えねばと。で7月29日、まあ、翌日翌々日ぐらいですねにはこの手島軍を、まあ、彼らは去るんですが、同日のうちに下島軍手島軍警戒して下上軍に到着します、
うん、
で数千万人が大移動してきたことになって、その危機開会の様子から周囲は恐怖に陥っている、
うんうんうん、
そしてこの日群衆の中のある女が託宣を受けたと、
託宣
を賜り出す、うん、神からお告げを受けたと、
はい、
私は岩清水宮へ早々とやってきたのだというふうに主張するわけですね。
うん、
だからあの神様からすると私が来てやったんだぞみたいな、ね、うんうん、あの主張なわけです。
はい、それをこうもらったと。
そう、
うん、
神様がついて降りてきて喋ってるっていうことになってるわけ、はい、なってるわけですね。でそこには里の底かしら、そこかしこから弱いの上限も奇跡もなく、
うん、
ね、誰も計画しないのに自主的に人々が集まってきていたと。で最終的にこの時をきっかけにして岩清水八幡宮にこの志田の神って並んで祀られることになったっていうのがことの顛末なんですね。
なるほど。
突如として発生し都にほど近い地域にまで、まあね、これあと数十キロあの北に行くともう都なんですけど、
うんうんうん、
まで流れ込んできたこの群衆、うん、で別な記述ではこの時の神輿はその数をね3機から6機にまで増やしている。
あ、倍になってる。
で数百だった人の数もね数千万ですからね。
そうだからその最初はさ、その怖い怖いっていうね、うん、得体の知れない人たちがね、ね、よくわからない神様のことを祀って知らない歌を歌ってどんどこどんどこ来た、うん、怖いと思ってるんだけど、それ通り過ぎる頃には増えてんだね。そこに入っちゃってんだね。
巻き込まれたわけです。これ ね、
そ
ね、次回の解明編でね、謎解きされるんですけど、なぜそうなってくるのかっていうのね。
神輿、ね、の数も増えて、は
い、でまたこの神って最終的に、まあ、当時でさえもう権威化してた岩清水八幡宮ですね、うん、に女性に憑依することで座を要求して居座ることに成功してるわけなんですよ。もうとてつもないパワーですよね、
う
ん、
そうだね。
このしだらの神、まあ今のところ説明している感じ雰囲気では全く正体不明な感じなんですけど、
いや分かんないよ、
うん、つかみどころがないかというと実はそういうわけでもないですね。
そうなんだ。
このしだらの神に関係してくるであろう神として、
うん、
噂話として広まっていた予言の段階、
お
それから最終的に6基になった神輿の額の部分に次の神様の名前が見られていたらしいんですよ。
お、はいはいはい、うん、
まず噂の段階で、人々の耳に入っていたのがしだらの神、
うん、
それから恋笠の神、
恋笠の神、
それからやつらの神、やつつらの神の三柱ですね、
うん、
しだらの神は、まあ、志に多く羅刹の羅 と書いて神、白髪の神ってなります。はいはい、で、小傘の神っていうのは小さい イグサのイ、
うんうん、
あの田んぼじゃねえ、畳作るやつ、イグサのイに傘、かぶる傘、竹冠に立つとかの神、
それ、
そうそうそう、うん、八つらの神は八面神ですね。
八面神、ああ、はいはいはい、
とか言って八つらの神と読むんですけど、この三つの名前が噂の段階でささやかれていたと。
うん、
でもあんまり聞かないですよね、どの神様も。
そうだ ね、ちょっと面識はないですね。
面識、神様と面識あるの他に。あ、お世話になっております。
すね、いつもとはつけられない。
おなじみでみたいなじゃないんですが。うん、で次にそれぞれ神輿の額に書かれていたうち、当時確認されて現在まで知られているのが二柱いらっしゃいます、うん、片方が綾江自在天神、
うん、
綾江の自在天神ですね。綾江っていうのは文章の文に江戸の絵って書くんですけど、うんうん、綾江の自在天神、自在は自由自在、うん、で天神は天の神様ですね、
はいはいはい、
それから宇佐の宮八幡大菩薩お社
インターネーションが
宇佐の宮、すいません裏返っちゃった
宇佐の宮、
うん、宇佐は宇佐八幡宮の宇佐なので、はいはい、宇宙の宇に、うん、サスケの佐って言っても
らえるか、人弁左ですかね。
そうですね、人弁左です、うん、に宮、宮さん、はいはいはい、で八幡はまあ八幡ですね、うん、で大菩薩、まあ、菩薩峠、大菩薩峠の大菩薩です、うん、で御社でお社って書いて、宇佐の宮八幡大菩薩お社となっております、うん、で後者はともかく前者の御柱って、まあ、他のどこでも聞かれないし珍しい神様の名前なんですね、うん、だからこの事件に固有なんですよ。故にこれ以前の有様をたどることできなくて、なかなか、うん、その点にも不気味さが残るわけですね。では比較的分かりやすい後者の二柱について確認をしておきましょう、う
ん、はい、
綾江の自在天神、綾江についてはちょっとあれなんだけど、明確になってないらしいんだけど、自在天神については有名ですね。
有名なんだ。
はい、自在天神、天神です、
うんうん、
天神だから何を祀ってる神社か分かります？
あ、でもごめん、そこのなんか区分もちょっとよく分かってないかも。
天神って言ったから分かんないかな。天満宮、
天満、いや、その名前は聞くんだけどね、うん、それが実際何よっていうの
は。あ、そうなの、知らないんだ、うん、あ、そっかそっか、太宰府天満宮。
あ、はいはいはい、
太宰府でおなじみの
菅原の、
そうです、
道だね。
あれ菅原の道だねを祀ってるんですよ、
うんうんうんうん、
で天満宮の最初が太宰府天満宮なんで、うん、以降の天神は全部菅原の道真を祀るんですよ。
お、なるほどなるほど。
そうだから天神なんで、菅原の道真を対象とした信仰が多分綾江の自在天神なんだろうってことは分かったわけなんですね、うんうんうん、
なるほどね。
でところで道真を対象にした信仰、まあ、五稜信仰、ね、うんうん、と呼ばれるもんだけど、ね、ある特徴がありましたね。ここね、うんうん、ありましたね。どんな特徴を持ってたか説明できますか？
特徴か、ね、ちゃんと祀らないと、うん、わざわざ聞いていいのかな、うん、ちょっと役を受けますよっていうような感じ、
うんうん、近いけどちょっと違う、うん、それ後人の方、
あ、それ後人の方そうかそうか
そう、これね、世間的に有名な人物が怨恨を残して亡くなった時、 そうだ、その霊が持っている怒りを鎮めるために神に祭り上げて、
うんうんうん、
かつそいつの持っている負のパワーをそのまま正のパワーにしちゃう、まあ、水力発電所みたいなもんだっていう、
ね、って言ってたね、
説明をしました、うんうんうん、そういうハックでしたよね、五稜信仰。
実際にいた人の、有名な人のっていうやつだな、
やつですね。でこのことからしだらの神の怒涛の勢いのパワーの正体も、まあ、なんとなく想像がつきますね、うん、あの人たち舞い踊ってるわけだから、そのなんかこうプラスの方面で押し寄せてくるわけなんだけど、
ね、
雰囲気でいう、
う
ん、でもそれに裏付けられてるのはそれに同等の負の力なわけじゃないですか、うん、五稜信仰の負をそのまま正に変えるものである以上は、うんうんうん、だからちょっとこう西から、しかも太宰府の方からやってくるわけですから、京都の方に、うん、なんかねちょっと薄ら暗いものを感じるわけです怖いわけです。
そうね、うん、楽しいだけじゃやってこないから ね
やってこないからね何かないといけないわけだからね。でまたもう一柱の判明している宇佐の宮八幡大菩薩というのも、うん、実はこれかなり厄介な存在でして、八幡様ってどんなイメージあります？
八幡様のイメージ、
イメージ、
どうだろうな。
歴史の授業とか、あと古典の授業とかでもたまに出てくるんだけど、
うん、
八幡、南無八幡大菩薩って聞いたことありません？
ありますあります、それはありますよ。
何だったか覚えてる？あれ
なんだったっけ、ね、なんだったっけ
源平合戦で源氏の側にいたんだったかな、那須与一が戦場にある的を撃ち落とすときに、
うんうん、
これが成功したら もうその戦争として一歩有利に入る
っていう ねあのエビラを叩いてどよめき切るだけ覚えてる。
それ覚えてるんだ。その瞬間撃つ瞬間に
ヒットだけ覚えてる
めっちゃ覚えてるちゃんと義務教育通ってきた人やな。そうそうそう、あの瞬間にどうか当たってください、うん、ナム八万大菩薩って言って撃つんですよ。だから
言ったのか、
あの時あの時代、要は平安時代末期ですよね、
うん、
後の鎌倉武士の崇敬の的になっていたんですよ。八幡大菩薩、
八幡大菩薩、
まあ、八幡の神ですね、
うんうんうんうん、
で八幡神およびこの八幡の神なんですけど、うん、この鎌倉武士にの崇敬の的になる以前、ずっと前、どうも元をたどると、うん、九州のある氏族、名字が一緒の一族ですね、うんうん、宇治族です、うん、の宇治神、
うん、
限定的な崇拝対象でしかなかったらしいんです。
そうなんだ。
でこの八幡の神に関わる日本史上のうろんな事件がありますよね。
八幡の神にまつわる日本史上の、
うん、しかもウサ、
ウサ、
うん、
ちょっと待ちだ、日本史の何も出てこねえなんだ
なんだ、ウサ八幡宮神託事件ありましたよねありましたよね。そう、俗に道教事件と呼ばれるものですよ、
うんうん、そうだ、道教事件の方が覚えてるわ。
あれってさ、うん、要は道教にさ利権を持たせるために地方豪族のウサの方に住んでた人たちが、うん、そのウサ八幡宮のカンナギ、だから巫女に、まあ、細工というかお金渡したりして神託を偽って偽の神託を出して道教を天皇にしなさいってね、
うん、
言ってそれはおかしいだろうって言ったわけの
清丸、道教力持ちすぎだぞ事件だよね、
持ちすぎだぞ事件、
うん、
それおかしいだろうって言ったわけの清丸とその妹が左遷されて、しかも名前まで別称させられたっていうようなことがありました、
ね、
う
ん、はいはいはい。
だからまあこれって信濃神事件の200年前弱前の事件なんだけど、道教事件って、うん、これ武士に祀られる以前の八幡の神って結構怪しげな雰囲気、
なるほどなるほど、
ね、朝廷を揺るがしうる、ね、うん、雰囲気があったわけなんですよ。
そうだね、
遠佐と、ね、菅原道真の遠佐と、うん、ある一族のちょっと、ね、陰謀渦巻く神、
わ、
ね、どうにもきな臭い感じが、そう怪しいね、してきますよね、うん、突如として不可解な神が凶楽へ侵入してきて、うん、まあ、宗教的騒乱が湧き起こり、都の人田舎の人問わず民衆が参加して集団で歌舞を行い、
うん、
騒動の終結は謎の女性による神託によったこの事件ですね、うんうん、これだけで十分すぎるほど気持ち悪いんですけど、
怪しいよね。
これに加えて群衆の行進にはある歌が伴っていたのが不気味なんですよね。
さっき言ってたよ ね、
うん、これは本朝世紀においては童謡と書いて技歌と読ませて記録されています
。はいはい、覚えがあります。
覚えがありますか、
うん、童謡の起こりをやった時に、うん、そう、最初はそのなんて言うんだろうな、なんか批判とか、うん、なんかそういうのを入れ込んだ、そう、童謡とは読まない技歌だったっていうのはやりました、やりました。
そうそうそう、
はい、
そう、歴史上重要な事件の前後に位置する形に収録されていることが多いのがこの童謡、うん、技歌なんですよ、うんうんうん、中には事件を予兆する歌であると注される場合もあって、うんうんうん、どこまでが変者の意図かわからないんだけれども、いずれも権力者、
うん
うん、が解決しなければならない社会不安を予見する歌として童謡って登場してくるんですよね、うんうんうん、つまり災いを予見する歌なんですよ、
うんうんうんうん、
童謡技歌って。
そうか、災い歌的なところもあるね。
そう、災い歌的側面があるのが童謡なんですよ。
はいはいはいはい。
今回は最後にこの時歌われていた技歌を紹介して皆さんにその内容を考察してきてもらおうと思います。
考察、
はい、
宿題ですね。
はい、信濃神技歌、うん、本朝世紀から、
うん、
月は傘切る八幡種まく、いざ我らは新た開かむ、しだらうてと神はのたまう、打つ我らが命千載、しだらよね早川ば酒漏ればその酒止めるはじめぞ、しだら打てば牛はは聞きぬ、くら打ちしけさ米をわせん。これに対して半歌がついてます、
うん、
半歌。明日より影は陰れど雨やは降る、さ米こそ降れ、富はゆすみきぬ、富は腐りかけゆすみきぬ、家儲けよ煙儲けよ、さて我らは千代に栄えた。